瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今回の瀬戸町ラジオは瀬戸市観光課の村下さんに4月20日そして21日に開催される第63回瀬戸東総祭りについて紹介していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相変わらず可愛らしい。
ありがとうございます。
もうすでに上り立ってますね。
そうですね、水野の方は釜巡りで上りが立っておりますね。
釜登りとまたちょっとちゃう。
そうなんですよ。
今ごっちゃになってた頭の中で。でもなんか瀬戸という町それ自体がもういつもなんか陶器祭りみたいな、ね、感じしてますからね。
そうですね、
そういう場所やからですけど、まあそれが、今回瀬戸東総祭りということなんですけど、
はい、
なんか今回はちょっと特別みたいですね。
そうですね、
何年なんかすごい年代が出てましたけど何年でしたっけ。
今年はですね、うん、末彦社が創建200年ということで、それを記念して魚物作陶インスタレーション空間的芸術という、はい、ちょっと特別なイベントが開かれる予定でございます。
もう今タイトル聞いたけどちんぷんかんぷんや。どういうものなんですか。
こちらはですね、4月21日の日曜日の午前9時半から11時半で予定してるんですけれども、加藤藤三郎先生が雅楽に合わせて作陶をするというイベントでございまして、はい、自由に撮影などもできますので、自由にご覧いただくこともできまして、そうですね、
撮影はちょっと、ね、
そうなんです。
それはやっぱり新域やからですね。
あ、そうですね。
そうなんです。だから今聞いて分かったもん、新域やから撮影できんっていうこと。じゃあどこでやるんやったら、逃避行者の拝殿でやるらしいんですよ。
そうなんです。
拝殿でってもう空気からちゃうわけじゃないですか。
はい、
そこで雅楽を聴きながら作陶をする。
すごい豪華ですよね。
なんかこう土練ってるうちにこう神様のご利益とかも一緒に練り込んでしまいそうな、そこでできた作品っていうのがもうなんかやらしい話、めっちゃ高鳴りそうな気ねえ、ちょっとこれはけど毎年できることじゃないんでしょ。
そうですね、今年初めての催しになるので。
200年記念ですもんね。
はい、
東彦神社の200年の歴史が練り込まれるというふうに言うても間違いじゃないんやないやろうかっていう。
はい、
しかも加藤藤三郎先生だからね。
はい、
これはちょっと見とかなあかんなという気がしますけど、いつやるんですか。
こちらは4月の21日の日曜日の午前9時半から行います。
午前9時半から。
はい、
逃避行者の拝殿で。これ入りたい方は誰でも入れるの。
誰でも入れます。
あ、そうか、自由にって書いてますもんね。
はい、
けど騒いだらいかんじゃないですか。
あ確かに神聖な感じが、
ちょっとそこだけは気つけないかなっていうところありますよね。
そうですね、
まあ、ちょっとそれはじゃあ見に来てくださる方々に気をつけてもらおういうことですね。
はい、
いやこれはけど最初からすごい目玉聞かせてもらいましたけれども、
はい、
うん、その他には何か面白いもありますか。
その他にはですね、パルティ瀬戸の北側の、いつもバスロータリーになっている場所で、
はいはい、
陶器などをお得に買える連売市が行われていたりですとか。
連売市、
はい、
安く買えるやつや、はい、
そうなんです。それ以外にも、そうですね、深川神社の前の参道にもお店が、露店なども並んだり、あとは、瀬戸蔵という施設の中では、ノベルティ子ども創造館の主催で粘土で狛犬を作ることができるっていうイベントもやったりしてます。
なるほど、またじゃあ来てくれる人たちがいろんな種類の作品も作るという楽しみもできるということなんですね。
はい、
なんか瀬戸東総祭りいうことでいろんな方々が、ね、やってらっしゃるのがあるんですけども、その中でその青年部女性会ブースというのがありまして、これパルティ瀬戸駅前広場でいうことなんですけども、なんかこれもいくつかありますね、その気軽に試せるものが。
そうなんです、
ね、ちょっとこちらパーッと言わせてもらうと、ボディーシールよくありますね、祭りになると。オリジナル缶バッジ、友達の写真撮ってオリジナル缶バッジ作るいう、あとはハーバリウムを作る、あとは東進オリバーがやってきて、オリバーのステッカープレゼントもあるっていう中に、ゴス染め付け体験、 もうこれも瀬戸のお祭りではこう馴染みのものになりましたけれども、こちらもできるということで、
はいはい、
ほんまなんか楽しさがいっぱいやな今回の祭りも。
そうですね、
うん、でや、あの一個ね、なんかすごいおしゃれなカップがいっぱい並んでるチラシがっていうかパンフレットというかも入ってるんですけど、これは何ですか？
こちらはですね、うん、あの100種類のワン皿からお好きなものを選んでいただいて、
はい、
コーヒーを飲めるという催し物ですね。
全部この瀬戸で作られた焼き物ですか、このカップ？
おそらく
多分そんな感じで、
はい、もう
これはどこであるんですか？
こちらはですね、うん、淡路瀬戸駅の近くの梅村商店さんというところで行います。
最近オープンした。
そうですね、はい、リニューアルして、
あ、リニューアルなんですね。
あ、そうなんです。
僕結構あの前通りながらなんだろうと思って見てはいたんですけどもって言ってたら以前ゲストでいらっしゃってたんですよね自分がうっかりしたんですけども、まあ、そういった形で本当にいろんなところでいろんなイベント催し行われているわけなんですけども、
はい、
この瀬戸闘争祭りのこのメインのチラシもう一回もちょっと戻してもらいますけど、
はい、
この中で何だこれ、普段公開されていない旧山重商店さんとか、
はい、
結構なんだろう、この時だけ特別に開けるいう場所もいくつかあるんですね。
そうですね、
うん、なんだろうな、この瀬戸ってやっぱり今観光資源っていうものの発掘みたいなのにも結構力入れてらっしゃるけれど、うん、やっぱこういうので回ってると改めて自分たちが見つけることで知ることができていいですね、やっぱり。
はい、
うん、であと1個やっぱりね、ジブリ好きな人多いじゃないですか。ちょうどジブリパークも全てのエリアが開放されたということで、ちょっとそこに絡んだイベントも入ってますね。
はい、
これは何ですか？
こちらはですね、瀬戸蔵の2階の瀬戸蔵ミュージアムで、うん、ジブリキャラクターのかくれんぼという催しを行います。
ほうほう、どういうことですか？はい、それは
こちらはですね、うん、瀬戸蔵ミュージアムの中にジブリのキャラクターのぬいぐるみなどが隠れておりますので、
うん、
ぜひ楽しみながら探していただきたいなというイベントとなっております。
お、じゃあ、 あれだ、ジブリのキャラクターを探しながらこう瀬戸の陶器の歴史なんかをなぞっていってもらえるっていうイベントなわけですね。
はい、
お、そうですか。でこれ例えばどんなキャラクターが隠れてるんですか？
例えば真っ黒クロスケとか。
ああ、すすあたりやからね。
あ、そうなんです。
釜にいるいうことで、はい、なるほど。その他には？
その他にはですね、うん、
あ、おった、わかった、これあれカルシファーがおるわもうね、ほんとね、ジブリが好きな人はね、てかほぼ好きな人ばっかりやから多分ねすごい楽しめると思うんですけどね、ということなんですけども、村下さんはどっか隠れたりしないんですか？
私は隠れたりしないです。
本当ですか？なんか村下さん探すのが一番楽しそうな気もするんですけどね、うん、あとなんかそのオリバー賞さっき紹介しましたけども、
はい、
それ以外にもなんかいろいろ催しっていうかやってくださる方がいらっしゃるんですね。
そうなんです、いろんな催しがありまして、
ね、和太鼓演奏とかもあるみたいですし、
うん、
例えば他何があります？
うん、青の広場という場所で、若手作家市2024ということで、若手作家の方たちが陶磁器やガラスを展示販売していたりですとか、
うん、
あとはですね、深川小学校の校舎で、うん、ランドオブポタリーというイベントがありまして、はい、そちらでは陶磁器を実際に展示していたりの他にも窯道具なども展示していますので、
うん、
はい、瀬戸の歴史を感じることができるイベントだと思いますので、こちらも覗いてみてほしいですね。
そうですね、やっぱせっかく瀬戸に来ていただいたなら歴史も感じてほしいし、そのどのような道具が使われてきたのか、それが 今現在どういうふうに変化しているのかとか、そういったものもやっぱ知ってもらいたいのありますもんね。
はい、
その上で新しい作品に触れるという、うん、ありがとうございます、瀬戸闘争祭りいつあるのか改めてご紹介お願いできますか？
はい、瀬戸闘争祭りは4月の20日の土曜日と21日の日曜日に行います。
はい、で駐車場なんかも結構ありますけれども、まあ、できたら公共交通機関でお越しいただけるのが一番安心かなというふうにも思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ということでですね、今回の瀬戸町ラジオは瀬戸市観光課の村下さんにお話を伺ってきました。瀬戸闘争祭り、皆さんぜひお出かけください。ありがとうございました。
ありがとうございました。